トルフォレストラジオ。この番組は27歳フリーランスである私森かなでが世の中のつぶやきとともにおしゃべりする音声プログラムです。ファインジュエリーブランドピスタ&コーの提供でお送りします。2週間ぶりでございます。皆様お元気でしたでしょうか。ちょっとこの先週はねバタバタしていて結局配信ができずすいませんでした。また今週からは通常モードに戻っていきたいと思います。今回のテーマはですね、頭の中がカオスの時にするべきことっていう感じのお話をしていきたいと思うんだけど、先週かな？先々週ですね、ちょうど頭の中がカオスだった時があって、よくカオスになるんですけど、先週はね何があったかっていうと、私スマホストラップを使っていたんですね。でそのどういうやつかっていうと、よく最近さ、なんかこう持ってる人いっぱいいると思うんだけど、スマホにストラップつけてこう肩にかけてなんかバッグみたいにして使うっていう、常に肩からぶら下げて持ち歩くみたいなやつを買ったんですよ。でそれが素材がビーズで、白いパールみたいな感じのビーズでできているやつで、めっちゃ可愛いの。めっちゃ可愛くて、それをすごい安かったんですよ。1000円ぐらいでネットで買って、それもなんで買ったかというと、ちょっと仕事で必要になりそうだな。なんかその、私持ってる服がさ、結構ポケットない服が多くて、でもすぐ携帯取り出せるようにしておきたいなと思って、買ったわけです。あと、普通にファッションとして可愛いなと思って、買って、愛用してたんですね。もう、3週間、いや、結局買ってで1ヶ月使ってないのよね。もうね、2、3週間しか使ってないんだけど、で、安物だし、なんかビーズだから、そんなもちろん丈夫なものだと思ってはないんだが、でもさ、普通に毎日使っていて、で、ある時、よく行く近所のスーパーがあって、そこにちょっと夕方買い物しようと思って、で、そのスマホだけ持って出かけたわけです。テクテクと。そしたら、そのスーパーの、入り口、の手前20メートルぐらいのところでパーンってそのスマホのビーズのね紐が切れたんです。で一瞬何が起こったか分かんなくて、目の前でスローモーションのように白いビーズが散ったのよ。もうバーって、でもう一瞬さ、何が起こったのか分かんないから呆然としてて、え？って思ったら、もうそのスマホのストラップがプチッと切れたわけです。どこかで、中針金なんだよね、紐じゃなくて針金なんだけど、どうもその針金と針金のつなぎ目が取れたらしくて、で、ビーズが散ってカランカランカランカランとか言って、もうそこら中白いビーズだらけになって、通行人の人もえ？みたいな感じで見てて、え？大丈夫ですかとかって言われて、え、大丈夫だけど大丈夫じゃないみたいな、その誰にも危害を加えてないし、別に私も大丈夫なんだけど、なんか大丈夫じゃないみたいな状態になってて、そしたら、で私はもう呆然としてさ、体が動かないわけ。びっくりして、え、待って待って待って、これ何が起こったのみたいな。でも携帯も落ちてるし、そしたら周りの人がなんかすっごいビーズ拾ってくれたの。最初はね5人ぐらいの、本当その歩いてた人が、大丈夫ですかとか言って拾い集めてくれて、でこう私のところに持ってくるわけ、みんなビーズを。で、ありがとうございますとかって言って、持ってたエコバッグにとりあえず入れてさ、やってたんだけど、そしたらなんかで、急いでる人とか見るから、だんだんさ、こう拾う人の数が減ってくわけで、私もちょっと、あ、やばい、ちょっと自分でやんなきゃと思ってこう拾い集めてたら、なんか最後の最後まで拾ってくれてる人が2人ぐらいいて、で1人はその女性の方で、なんか集めて、 おせっかいかもしれないんですけど拾ったのでみたいな感じでさ言ってくれて、もうおせっかいじゃないですよ、私はあなたの優しさに救われてますよっていう感じじゃないですか。でも本当ありがとうございますとか言ってもらって、でもう一人男性がなんかこう見た目はすごいいかつい感じだったんだけど、なんか最後までさその溝、道路のさ溝みたいなところのに入ってるビーズとかさ掘り出してさ集めてくれてさ、もう本当にありがとうございますっていう感じだったんですね。もう本当に多分聞いてくれてる人はいないと思うんですけど、本当にありがとうございました。なんかもう思わず皆さん優しいですねとかって言っちゃったんですけど、周りの人に本当にね、なんかねその瞬間ね心の底から世界平和を感じまして、なんか素晴らしいね本当に人の優しさって。だから私はその一瞬でね頭の中はカオスどころかもうなんか無だったわけ、えみたいな、なんかもう驚きと悲しさ、悲しさはまあ後からちょっと来たんだけど、お気に入りだったのにっていう感じの悲しさはあったんですけど、でもやっぱりその周りの人たち本当にその一瞬しか関わりがないんだけど、本当に皆さんが優しすぎて、なんか本当に人間って素晴らしい、もう心が温かくなった、なんならでだし、なんならその場にいる空気もすごい良かったんだよね、その空気感、一体感、みんなで水を拾おうみたいな、はい、っていう感じでしたね。本当にありがとうございました。何が言いたいかっていうと、まあ最近のそういうねプチカオス体験があったんですけど、結構そういう時ってヘルプを出すと、まあ今回の場合はもうさ明らかやばかったからね、私の弾け飛んだビーズがね見られてるし、すごいいろんな人に、だからみんな助けざるを得なかったなと思うんだけど、意外とカオスになった時にカオスなんです私助けてくださいっていう風になんかこうちょっと出してみると、それを助けてくれる人っていうのは意外といるじゃないかなと思います。だからなんか友達でもいいけど、こう友達ほどじゃなくない、なんかこうちょっとなんか浅めの関係の仕事の人とかでも、なんか言ってみると意外と助けてくれたりとか、え、なんだそんなことだったらやるよとか、なんだろうね、こう意外とねあるんじゃないかなって思いましたね。はい、なんか皆さんはそういうことあります？私はね結構あるんですよ、こういう系のなんかこう公共の場でやらかし体験っていうんですか、なんかリュックの外側のチャックが全開で、そのまま歩いてたらなんか物を結構落としてて、ほんでなんか駅のホームとかで後ろからこう走ってきて、あの落としましたよとか言ってくれたりとか、本当にもうね他人にまで助けられて生きてるっていう感じなんですよね。なのでね私も結構もう本当に道歩いてて困ってる人いたら助けたいなと思うし、割と本当にそういうことをもう見たらこうすぐなんかで手伝ったりとかするようにしたい、する人間でありたいと思っているわけなんですけど、まあそうは言ってもね悩みっていろいろあるので、まあ今回はその、まあ、カオスになる、頭の中がもうぐちゃぐちゃになって、え、もうなんかよくわかんないよみたいな。で、もう結局何に悩んでんのかわかんなくなっちゃった場合、どうしたらいいのかなっていうことをテーマにお話ししていきたいと思います。さっきみたいになんかビーズが弾け飛んだぐらいだったら、もう全然ね、なんか割とすぐ収まるんだけど、例えば、まあ、テーマによってはなんかこう人生の分岐点だったりとか、なんかなんだろうな、そのまあなんか決めなきゃいけないとか、そういうどっちか選ばなきゃいけないとか、なんか結構そういう時にいろいろ悩んで、結局関係ないことまで悩み出して、ああなったらどうしよう、ああなったらどうしようみたいなことで、え、 待って、そもそも何に悩んでたんだっけ、なんか悩みばっかり増幅してるわみたいなことも結構あるんじゃないかなと思っていて、まあ私は結構あるんですよ、そういうことが。で、なんかそういう時ってまあありがちな結論なんだけど、結局その悩みに、悩みを悩んでても全く答えが出ない、てかそれで答え出た人いるんですかっていうぐらい、多分結論なんかない、結論が出ないんじゃないかなと思うのね、そういう時って。私はだいたいそういう時に超現実的に、なんだろう、具体的に超具体的にそのやってること、自分がっていうのは、まず一旦その悩みから離れたいと思うわけ。寝かせる、もう1日でも2日でも1週間でも寝かせる。まだ回答しなくていいんだったらちょっとしばらく延期して、すいませんちょっと考えていいですかみたいなのとか言ったり、まあ自分的にもうちょっと伸ばす、まあもうちょっとこれ考えようかなみたいな。でそういう時に、ただね、例えばなんかさ、その散歩しようとかって言ってもさ、多分そんな悩みから離れられなかったりするから、思いっきり違うことするのは結構おすすめで、例えばゲームする。私はですね、家に今の2013年版の Wii があって、唯一持ってるゲームなんですね。でそこにマリオカートとかスーパーマリオブラザーズとかが入っているので、ゲームをします。まずゲームしたり、あと掃除めっちゃいいよ。あのね、掃除と断捨離で、とりあえず着ない服で売れそうなやつは全部メルカリで売るっていうのを超おすすめです。はい、なんかね、掃除して断捨離して、もう自分使わないな、でもまだ着れそうみたいなものを頑張ってメルカリとかに出品、メルカリじゃなくてもいいんだけどさ、フリマサイトに出品したりするとする作業をしてるとさ、なんかさ結構さ頭の中が整理されてきたりするんだよね。あとは、土いじり系、植物の世話とか、なんかこうベランダの掃除とか、もうね、庭があったら本当にね、なんかひたすらね掘るとかね、なんか植えるとかめっちゃいいと思うんだけど、庭がないので私は単純になんか枯れた葉っぱ取ったりとか、なんか植え替えてみたりとか、こうなんだろう、枯れてる植物はちょっと引っこ抜いてみたりとかね、そういうのおすすめです。掃除とかすごいいいよね、こういう植物の世話とか。あとは私がねやることですよ、これは。本とか漫画の一気読み、漫画とか超おすすめで、何でもいいんだけど漫画とりあえず一から全巻読もうみたいなのとか、もうとにかくその悩んでることから真逆のことをしたいっていうことですね。あととりあえず頭の中で思ってること全部紙に書いたりとかね。でそのなんかね、悩みをまとめなくていいの、別に。私はこれに悩んでて、つまりこういうことであるみたいなことじゃないの。もうそういうことじゃなくて、紙に今思いついた単語をすべて書く。ああもう嫌だな、何に悩んでるかわからない、ああ嫌だ嫌だ嫌だみたいなことをひたすら書いてぐちゃぐちゃにして捨てるとかやってますね、結構。あとはなんかこれはね、昔友達に言って、全然それ自分なんか違うわって言われたんだけど、私的に結構効果的なのは、もう一回地球から出るの、心だけで。一回地球から出て、もう宇宙に行ってる自分を、日本を出て地球を出て宇宙に行ってる自分を見て、宇宙から地球を眺めて、え、自分小さみたいな風に思うと、なんかもうどっちでもいいやみたいなこと、気分になるんだよね。例えばなんかやるやらないっていう選択肢だったり、まあ、行く行かないとかさ、こう大体悩んでるのってさ、そういう感じじゃない、テーマ的にとか。まあなんだろう、あと人にああいうこと言っちゃったな、大丈夫かだったかなとか、まあわかんないけどね、いろいろあると思うんですけど、そういうのとかを一回地球飛び出して見てみて、なんかもう本当に 地球、宇宙から地球見てみるとどっちでもよくないみたいなのとか結構思ったりとかするですよ。これは結構私的に効果的な作戦ですね。なんか知りたいですね、皆さんのこの悩んでる時にやるといいことみたいな、聞きたいです。なんか前聞いたことあるのは、とりあえず昼間から風呂入るとか、お風呂にもう浸かるだって、ずっとお湯にでもぼーっとするとかいいって聞いたりとかしましたね。なんか私ぼーっとするのとか結構苦手で、常になんか考えちゃうタイプだから、なんかどうせ考えたりなんかこう頭使っちゃうんだったら全然違うことに注意を向けてみようっていう感じのタイプなんだけど、でもぼーっとするとかいいよね、めっちゃ。なんか諦められないから結構しんどかったりするよね。すいませんね、今ちょっと音が鳴ったんですけど、そう、諦め、なんかさ、別にどっちでもいいやとかさ、いやもういいや別にとかってさ思えたら多分悩まないわけじゃない。なんかあもうどう思われてもいいやとかさ、あ別に自分どっちになってもいいやとかさ、いやこれで失敗してもいいやとかさ思えたら多分悩まないんだよね。でも悩むってことはなんかちょっとしたプレッシャーがあったりとか、なんかこうしたいのにできないとか、なんかそういうことで結構悩むんじゃない。あとほらなんかこう間違ってたら嫌だなとか失敗したら嫌だなとかあるじゃない。だからなんかもしかしたらその悩むことのゴールって別に正解を出すことではなくて、正解なんて分かんないんだから、なんかその悩みに対して別にどっちでもどっちに転んだとしても大丈夫だな、別にいいやって思えることが正解というか、その悩みの行き着く先、一番自分が楽になるのはそうなんじゃないかなとかって思いますよね。なんか私もつい最近悩んでることがあって、まあとある選択をやるかやらないかなんだけど、結局それって迷っていて、でなんで迷ってるかっていうのを考えたの自分で考えてもしょうがないって言っときながらさ考えちゃってるんですけどね、自分では。それはなんかもう27歳になっちゃったな、でも自分何にもできてないな、で今これ、まあ、とある挑戦があったとして、これやってなんか違ったらどうしよう、これやってまた違うってなって一から自分何やったらいいかって模索するのしんどいだろうな、またあの思いしたくないな、だったらそもそもやんないでもっとそれっぽいなんか自分がピンとくるものがあったらやった方がいいんだろうなみたいな感じで悩んでるわけです。だから私の場合は失敗したくないっていうのがすごい強い、時間もったいないって思っちゃったりとかさ、しんどい思いしたくない、結局うまくいかないっていうことが結構しんどいって思う。でテーマ的に私は仕事でそういうことをよく悩むのね。なんか仕事にしたいこととか、まあ、自分のやっていくこととかで結構悩んだりするんだけど、なんかまあでも人によって多分その悩むポイントってちょっと違うんじゃないかなと思ってて、例えば私みたいに仕事とか自分のやることで何をやったらいいんだろうみたいな感じで悩んでいくこともあると思うんだけど、まあ、必ずしも全員がそうではないと思っていて、例えば対人関係においてさ、すごくそういう風な悩みを持つことが多いってパターンもあるじゃない。例えばああいう風に言っちゃったな、嫌われたらどうしようとか、ああなんかまた変な男に引っかかったらどうしよう、付き合う人は とは結婚したいと思ってるのに、なんかもう失敗したくない、恋愛で失敗したくないなとか。で、人によってさ、多分そのカテゴリーがあると思うのよ。なんかいつもこういう系のテーマに悩むなみたいな。例えば恋愛ですっごいそういう風に悩んでる人って仕事で意外と悩んでなかったりするので、これ私最近またねホロスコープ読んでいるんですけど、いろんな人の、なんかやっぱり人によってそのテーマってある程度絞られていて、その多分仕事はスパスパ決められたりとか別に失敗してもいいやって思えるのに、恋愛になると急に臆病になって、いや失敗したくない、失敗したら傷ついちゃうから嫌だとかってなるだよね。それと同じぐらいの苦しみが仕事にある人もいてさ、あ仕事では失敗したくない、でも恋愛ってなると別にいいや失敗しても、で失敗って何みたいな、なんかまあいい人がいたら付き合えばいいし、まあそうじゃなければ付き合わなければいいし、どっちでもよくないみたいなテンションになれることもあるから、この悩むテーマって本当に人それぞれなんだけど、でも誰しも同じぐらいの分量で頭を悩ませることっていうのは必ずあるわけです。でまあ私の場合はだいたい仕事のことが多くって、仕事っていうかもうなんか自分の生き方みたいな、生き方そのものみたいな、すごいいつも悩むんだよね。でまあもちろん一人で生きてるわけじゃないからさ、そこに人が絡んでは来るんだけど、でもだいたいその人間関係性で悩むってよりも、どうし自分のやっていくこととか、なんかこう生きていく方向性みたいなことですごい悩む。え、やってみなよってさ言うわけよ、大体の人は。それ恋愛に置き換えたら、一回付き合ってみなよとかって言うじゃん、言う人いるじゃない。でさ、まあ似てると思うのね、その二つってすごい。でも苦手な人からしたら、その一回やってみるとか一回付き合ってみるみたいなこと自体がもうすごいハードルが高いっていうこともあるんじゃないかなと思うんです。まあもちろんその2つではないんだけど、結構面白いよね、人によってさ悩むポイント違うからさ、だいたい共感できないわけ、人に話しても、えそんなことで、いやとりあえずやってみたらいいんじゃないみたいな言われることあるんだけど、それができたらそもそもこんなことで悩んでないよっていう感じですよね。皆さんはどうでしょうか。なんかあーいつもこれで悩むんだよねみたいなことあるのかな。なんか多分もうその20代の半ばから後半にかけて悩んでるテーマっていうのは、多分30ぐらいまで悩み続けるんだろうなって思うんだけど、まあ、30になったらまた全然違う悩みがきっとできるんでしょう。また未来の自分が聞いたら、えこんなことで悩んでたのとか思うのかな。複雑な気持ちですね。皆さん良ければぜひ、その自分どういうことでね最近悩んだかとかっていうことをシェアしてもらえると嬉しいなと思うんですけど、まあインスタグラムの DM か、もしくはリトルフォレストラジオatmarkgmail.comまでメールをいただけると嬉しいですが、まあ別にその悩みは解決しようっていうことではなくて、もうその悩んでることをとにかくシェアして、どういう人がどういうことで悩んでるのかで、やっぱりその目的ってさ、なんかその悩みを解消していくことって多分なかなか人の意見とかで難しいと思うんだけど、でもやっぱなんかお互いの悩みを言うことによって気持ちが軽くなったりとか、もうしょうがないよねって言えたりとかすることもあると思うので、ぜひ皆さん何かシェアしていただけると嬉しいです。ちなみに、20代、ちょっと今回20代っていうのに絞らせていただいたんですけど、20代の女性ヘルスケア市場の、動向を研究しているメディアによると、20代の女性の一番の悩みは第一仕事ですね。そして、 第2位は、家族との関係。へぇ。20代、30代は2位と3位にそれが来てますね。それから、あ、すいません。20代の、悩み第1位は、仕事と恋愛、結婚、両方来てますね。2位は家族との関係。あと30代に入ってくると、家事と結婚が入ってきますね。3位は育児、子育て。4位は家計ですね。親の介護。5位は健康状態。はいはいはいはい。なるほどね。やっぱり分かりやすいのってさ、恋愛、結婚、仕事、お金、あと家族関係、健康とかなのかな。なんか分かりやすいテーマでもいいし、こういうことでいつも悩むんですよねっていうのがあったら、ぜひシェアをしてくれると嬉しいです。それにひたすら共感して、もう嫌だよね、でも頑張ろうねとしか言えないんですけど、なんかそういう場所にできたらいいなと思っています。星読みでもある程度の、例えばその方の悩むポイントとかってわかるんですね。でやっぱりキーとなる惑星っていうのがいくつかあって、まあその方の生まれた時間と場所の惑星の配置を読み解く上で、例えばこの場所にこの星があるとこうだよねみたいな、その傾向っていうのはもう結構絞られているし、だいたいわかるんですけど、なんかそういうのも個人でもしやってほしいという方がいたら、このポッドキャストのリスナーさんは無料で鑑定をしておりますので、ぜひぜひ DM でご連絡をいただければと思います。すでにね、何名か連絡をいただいている方はなんかね、 Zoom でお話ししたりとかしてるんですけど、興味があれば、面白いと思います。なんか自分のことを知るきっかけになるっていうか、まあそういうツールってたくさんあるから、最終的に自分が一番ピンとくるものを選べばいいと思うんだよね。だから全然これだけじゃなくてもよくて、私も結構いろんなものを採用していて、例えば星読みももちろんそうなんだけど、なんか自分のことって一番わかんないから、自分のことに関しては本当にね、なんかいろんな人になんか聞いちゃう。なんかそれ聞かれてもさ、しょうがない、なんかわかんないんだけどって言われるんだけど、めっちゃ聞いちゃうんだよね。でもそれはそれでいいと思う。自分のことはわかんないし、でも人のことは分かったりするから、人の話だと冷静に聞いて、こうなんじゃないって言えたりとかするので、なんか皆さんもぜひそういう感じで、いろんなものを、本でもいいし、なんか映画とかでもいいし、こういう星読みとかね、なんか占いみたいなものでもいいし、でもこうなんか言われた、友達に言われたさ、一言とかでもピンとくる言葉があったりするじゃない。なんかそういうのってすごい大事だと思うんだよね。私は割と友達に会った時に言われた一言とかを結構ずっと覚えてたりして、あの時のあの言葉があったからこうやってできたなとかってめちゃめちゃあるわけ。本当にね、つい最近も会った友達に言われた一言ですごいなんか救われたりとか、メモるもん、それで携帯に、なんかそんなことがねあったりするので、なんかぜひこのポッドキャストもそういうふとした言葉とか、まあ私の言葉だけじゃなくて、いろんな方の意見とかがをこのポッドキャストを通して聞いてもらうことで、なんか拾ってもらえたりとかして、それでちょっとした変化のきっかけになってくれるといいなという思いを込めてやっております。この番組では引き続き、ファッション、美容、食にまつわる情報だけではなく、生き方や考え方などの人生をちょっと楽にする視点もシェアできればと思っています。よかったら Spotify、Apple Podcast などの各種プラットフォームでフォローしてくださいね。Instagram、@かなでもりちゃんもフォローお願いします。この番組を提供してもらっているジュエリーブランド、ピスタ&コーでは、オンラインストアにて使えるクーポンコードを発行しています。 すべて小文字のアルファベットでリトルフォレストラジオスペースなしで入れていただくと 10% オフでお買い物できます。番組の概要欄にオンラインストアのリンクを貼っておくのでぜひチェックしてみてください。今週のエピソードはいかがだったでしょうか。ちょっと1週間ぶりの、配信になってしまったんですけど、また来週お楽しみにしていただければと思います。バイバーイ。